今さら2人を叱ってみても仕方がない。何、マサオを学校へやってしまいさえせば、司祭はないと母の頃はちゃんと決まっているらしく。マサヤ、お前はな、11月に入ってすぐ学校をやるつもりであったけれど、そうしてブラブラしていてもためにならないから、お祭りが終わったらもう学校へ行くがよい。17日に行くとしろ。ええか、そのつもりでご自宅しておけ。学校へ行くは元より僕の願い。10日や20日、早くとも遅くともそれに司祭はないが、この場合、しかも今夜言い渡しがあってみると、2人はすでに罪を犯した者と定められての仕置きであるから、民子はもちろん僕にとってもすこぶる心苦しいところがある。実際2人はそれほどに堕落したわけでないから、頭からそうと決められてはいささか妙な心持ちがする。さりとて弁解のできることでもなし、また強いことを言える資格も実はないのである。これが1ヶ月前であったらば、それはお母さんご無理だ。学校へ行くのは望みであるけど、都が着せられての仕置きに学校へ行けとはあんまりでしょう、などとすぐダダを言うのであるが、今夜はそんなわがままを言えるほど無邪気ではない。全くのところ恋に陥ってしまっている。あれほど可愛がられた一人の母に隠し立てをする。なんとなく隔てを作って心のありたけを言い得ぬまでになっている。おのずから人前ははばかり、人前ではことさらに2人がうとうとしく取りなすようになっている。かくまで私心が長じてきて、どうして立派な口が利けよう。僕はただ一言「はあ」と答えたきり、何にも言わず母の言いつけに盲従するほかはなかった。僕は学校へ行ってしまえばそれでよいけど、民さんは後でどうなるだろうか。ふとそう思って、そっと民子の方を見ると、おますが枝豆をあさっている後ろに、民子はうつむいて膝の上にたすきをこねくりつつ沈黙している。いかにも元気のない風で、夜のせいか顔色も青白く見えた。民子の風を見て僕もにやかに悲しくなって泣きたくなった。涙はまぶたを伝って目が曇った。なぜ悲しくなったか理由ははっきりしない。ただ民子がかわいそうでならなくなったのである。民子と僕との楽しい関係もこの日の夜までは続かなく、13日の昼の光とともに全く気を失せてしまった。嬉しいにつけても思いの丈は語り尽くさず、うき悲しいことについてはもちろん100分の1でも語り合わないで、2人の関係は闇の幕に入ってしまったのである。14日は祭りの初日で、ただものすばしく日が暮れた。お互いに気のない風はしていても、手にせわしい仕事のあるばかりに、とにかく思い紛らすことができた。15日と16日とは食事のほか用事もないままに書室へこもり通していた。ぼんやり机にもたれたなりに何をするでもなく、また2人の関係をどうしようかというようなことすらも考えてはいない。ただ民子のことが頭に満ちているばかりで、極めて単純に民子を思うているほかに考えは働いておらぬ。この2日の間に民子と3、4回はあったけれど、話もできず微笑みを交換する元気もなく、裏寂しい心持ちを互いに目に訴うるのみであった。2人の心持ちが今少し混ぜておったならば、この2日の間にも将来のことなど随分話し合うことができたのであろうけれど、しぶとい心持ちなどはけほどもなかった2人には、その場合になかなかそんなことはできなかった。それでも僕は16日の午後になって、何とはなしに以下のようなことを巻紙に書いて、日暮れにちょっと来た民子に僕がいなくなってから見てくれと言って渡した。朝からここへ入ったきり、 何をする気にもならない。外へ出る気にもならず、本を読む気にもならず、ただ繰り返し繰り返し、タミさんのことばかり思っている。タミさんと一緒にいれば、神様に抱かれて雲にでも乗っているようだ。僕はどうしてこんなになったんだろう。学問をせねばならない身だから、学校へは行くけれど、心でもタミさんと離れたくない。タミさんは自分の年の多いのを気にしているらしいが、僕はそんなことは何とも思わない。僕はタミさんの思う通りになるつもりですから、タミさんもそう思っていてください。明日は早く立ちます。冬季の休みには帰ってきて、タミさんに会うのを楽しみにしております。10月16日、マサオ、タミ子様。学校へ行くとはいえ、罪があって早くやられるという境遇であるから、人の笑い声、話し声にもいちいちひがみ心が起きる。皆二人に対する嘲笑かのように聞かれる。いっそ早く学校行ってしまいたくなった。決心が定まれば元気も回復してくる。この夜は頭も少しくさえて、夕飯も心持ちよく食べた。学校のことを何くれとなく母と話をする。やがて寝についてからも、なんだバカバカしい、15かそこらの小僧のくせに、女のことなどばかりくよくよ考えて。そうだそうだ、明日は早速学校へ行こう。タミ子はかわいそうだけれど、もう考えまい。考えたって仕方がない。学校、学校。一人口聞きつつ眠りに入ったようなわけであった。船で川から市川へ出るつもりだから、17日の朝、小雨の降るのに一切の持ち物をカバン一つに詰め込み、タミ子とマスに送られて矢切の私へ降りた。村の者の荷船に便乗するわけで、もう船は来ている。僕はタミさんそれじゃあと言うつもりでも、喉が詰まって声が出ない。タミ子は僕に包みを渡してからは、自分の手のやり場に困って胸をなでたり襟をなでたりして、下ばかり向いている。目にも津涙をおますに見られまいとして、体を脇へそらしている。タミ子が哀れな姿を見ては、僕も涙が抑えきれなかった。タミ子は今日を別れと思ってか、髪はさっぱりとした一丁返しに薄く化粧をしている。すす色と紺の細かい弁慶縞で、羽織も長着も同じ米沢紬に、品の良い友禅ちりめんの帯を締めていた。助けをかけた民子もよかったけれど、今日の民子はまた一層引き立って見えた。僕の気のせいででもあるか、民子は13日の夜からはひとしひとひとやつれてきて、この日の痛々しさ、僕は泣かずにはいられなかった。虫が知らせるとでも言うのか、これが生涯の別れになろうとは、僕はもちろん民子とてよもやそうは思わなかったろうけれど、この時の辛さ悲しさは、とても他人に話しても信じてくれるものはないと思うくらいであった。もっとも民子の思いは僕より深かったに相違ない。僕は中学校を卒業するまでにも4、5年間のある体であるのに、民子は17で、今年のうちにも縁談の話があって、両親からそう言われれば、無造作に拒むことのできない身であるから、育成のことをいろいろ考えてみると、心配の多いわけである。当時の僕はそこまでは考えなかったけれど、親しく目にしみた民子の痛々しい姿は、幾年たっても、昨日のことのように目に浮かんでいるのである。よそから見たならば、若いうちによくあるいたずらの勝手な泣き面と見苦しくもあったであろうけれど、二人の身にとってはまことに哀れに悲しき別れであった。互いに手を取って高麗を語ることもできず、小雨のしょぼしょぼ降る渡し場に泣きの涙も 人目をはばかり、一言の言葉も交わし得ないで、とわの別れをしてしまったのである。無情の船は流れを下って早く、10分間と経たないうちに、五丁と下らぬうちに、お互いの姿は雨の曇りに隔てられてしまった。物も言えないで、しょんぼりとしおれていた不憫な民さんの面影、どうして忘れることができよう。民様を産むために、神の怒りに触れて、即座に打ち殺されるようなことがあるとでも、僕には民さんを思わずにいられない。年を取っての後の考えから言えば、ああもしたらこうもしたらと思わぬこともなかったけれど、当時の若い同士の素人には何らの工夫もなかったのである。八百屋お七は家を焼いたらば再び思う人に会われることと工夫をしたのであるが、我々二人は窓一枚を忍んで開けるほどの知恵も出なかった。それほどに無邪気な可憐な声でありながら、なお親に応じ兄弟にはばかり、他人の前にて涙も吹きえなかったのは、いかに気の弱い同志であったろう。